himself.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2605回11月21日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。さあ、今週のオープニングテーマはこれだけは絶対できないです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。水がもともと怖いたちなので、深い海の底へのダイビング、あれはできないですね。でもなんでか知らないんですけど、浅瀬のダイビングライセンスを持っているニラです。
そして久々のご登場です、大井先生です。おはようございます。
はい、どうも。そうですね、泳ぐのそんな得意ではないですが、まあ泳げますけど、海はやっぱり苦手ですかね。その昔はなんかハワイでエイと一緒に泳ぐみたいなことをやったことがありますけど、なんかやっぱり気色悪いなって思いました。大井です、よろしくお願いします。
ブログ気になる気になるにあった記事です。アップルアーケードにファイナルファンタジーシリーズや聖剣伝説3が登場へ、12月から1月に順次配信開始という記事が出ていました。ゲーム定額サービスアップルアーケードにスクエアエニックスのファイナルファンタジー聖剣伝説シリーズが登場することを発表しています。ここでは三浦さんと大井先生に参加いただいてます。
はい。
お二人ともアップルアーケードは普段からもう入れる状態、入れるというかやってらっしゃる状態
ですね。はい、入れる状態です。
はい、入れる状態。
いや、入れる状態なだけでやってっていうことを言いたいだけです
。あんまり遊んでないよ。
遊んではない。あんまりね。
あ、う
ん、
あ、そうだ。僕割と遊んでますよ。
はい、あ、本当ですか。
時々面白そうな見つけたらちょこちょこやりますね。
ああ、はいはい。なんか最近のやつでおすすめみたいなあります？
いや、なんか、僕の趣味は割とちょっと違う方向なんで。
あ、本当ですか。
ひたすらパズルゲームなんで。
ああ、私もまあまあ好きな方ですよ。パズル系はですね。
あんまり合わないので、そう。人に進みづらい。
なるほど。
ファイナルファンタジープラス、ファイナルファンタジー 4 3D リメイクプラス、で、ファイナルファンタジー 4G アフターイヤーズプラス、で、あと、聖剣伝説3トライアルズオブマナープラス。なんでみんなプラスってつくんですか、これ。そういうもの。グレード上ってこと。私わかんなくて、これ。タイトル見てるんです。あ、末尾にプラスがついてるのは内容は同名のタイトルと同じで予想されるって書いてますね。
はいはいはいはい。
そうですか。ファイナルファンタジー1回だけやりました。あんまりこれ RPG 得意じゃないん で、 で。今ちょうどあれなんですよね。ドラゴンクエストの最初のリメイクですか、あれ。
いやいや、3のリメイク。
3のリメイクですか。
そうでしたね。
PS5 でね、動くって。うん、ね、今宣伝もやってますけども。ちょうど前、一番最初のドラゴンクエストブームも11月か12月ぐらいキャンペーンというか、こうコマーシャルバンバンやってたんですよね。
うん、今自分ぐらいから。ドラクエ3がめっちゃ並んだりとかして問題だったやつ。
そうそう。なんか学校休んで並んでるとかね、みんな言って言われましたよね。あの頃ってなんで発売日できたんでしょうね。早めに下ろすような店も出てきてもおかしくなかったけど、ちゃんとそれ厳格に守ってたんですね。今やったらね、そういうなんか転売とかいろいろあるから厳しくするのもわかるけど、あの頃はまだ転売も何もなかったし。三浦さん、今度の RPG はされるんですか？
私もファイナルファンタジーはなんか最初の方のシリーズを一つ二つやったぐらいで、はい、そっからはもうパタッと止まってますね。ドラクエも含めて。
うん、はい、
そうですか。私はもうゼルダ寄りでずっとそっちしかやってなくてですね。
はい、ゼルダはやったことないんで何とも言えないんですけど、その、うん、ゼルダも RPG なんでしょ、でも。
アクション RPG ですよね。
あ、そうか。
はい。
あれや、パーティー組んで、なんか魔物が遭遇するといきなりステージが変わって、
はい、
左と右でお互いがこう戦って、なんぼダメージみたいな、あれがないんですね。
あ、そんな感じじゃないんですよね。そのまま戦い続ける感じ。
うん。あ、はいはい。
そうそうそう。
やってみるまでああいうのが何の意味か分からんかったね。よくコマーシャルでもそういうのが出てくるから、誰があれ操作してるんやろう、うん、敵も誰か操作してるかなって考えてたら、はい、相手コンピューターでしたね。すみません、うん、はい。
戦略系の一つってかいう感じですよね。はい、この順番でこの魔法を使ってっていう感じですよね。
はい、ちょっと、質問するんですよね。アーケロンかなんかいう海外のゲームはなんかすごい人気らしいんですけど。
アーケロン？
アーケロンじゃないな。フランスのゲームメーカーでね。
はい。
最近のやつなんですよ。なんでそれ聞くかっていうと、
はい、
世界中で大人気でもう1位2位を争うぐらいの人気やのに、日本ではもう誰にも知られてないって言うんですよ。そんなことってあんのって思ったけど。
確かに聞いたことないですね、今のところ。
でね、動画を見たら確かにこの絵では売れへんかな、日本ではっていうタッチの絵なんですよ。
プラットフォームはどれ、なんだ？
アーケインっていう。
アーケイン。
アーケイン、あ、でね。
初めて聞きました、
ね。これはね、ごめんなさい、ゲームじゃなかったのか。アニメで原作のゲームがあるんですね、これ。アーケインっていうアニメがあって、ネットフリックスで公開されたアニメがあるんです。
はいはい、
これが全然日本ではヒットしてないんですけど、
はい、
もう海外、ドイツかヨーロッパ、アメリカでもね、もう1位、2位争うぐらい人気なんですって。
うん、
逆に、海外での日本作品では、ダンダダンらしいんですけど。
ああ、はいはいはいはい。ダンダダンね、私もなんか、山村さんが激推ししてたんで、うん、1話目見たんですけど、まあ確かに面白いんですけど、うん、なんですかね、まあまあまあ、少し、私はあのビビリなんで、怖い感じもあって。はい、
あ、まあまあまあ、そうそうそう。
なんとかドキドキしながら1話見て、
はいはい、
あの、リズミカルでね、突拍子のないことが起きますけど、あれ面白いです、はい、確かにね。
まあ、あれは見続けてください。あれは面白いです。
はい、はい、はい。
だからさっき言いました、アーケインは元ネタゲームなんでね、そのゲームも人気ということなんですが、全然知らなかったです。
知らなかったです。
さすが、eBay は流行らへんし、ヤフオクが未だに残る日本ですね。もう外国ヤフオクないんですよ。世界中に戻ってヤフオクショーになった
ん
や。
うん。
eBay がなかなか日本はね、ないでしょ。
入ってこないですね。
やってるけど入らないんですよね。はい。
eBay ずっと使ってましたよ。
むちゃくちゃ騙されるらしい、
ね。使わないわけじゃないけど。
ね。なんかめっちゃ騙されるらしいですね、あれ eBay。
騙される？
なんかもうその送って、うん、
最近はしてないけどね。昔はなかなか手に入らないレゴを買うのにも全部あれ使ってました。
ああ、はいはいはい。なるほど、なるほど。
でですね、ソフトアンテナさんの記事を、チャット GPT-4Mac が X コードや VS コード、ターミナルに統合。という記事がありまして、普通にチャット GPT 話し合えてる人も楽しいもんですけど、これがプログラミングのところでも統合できるようになってかなり便利になったということですね。これはいきなりこんなん始まったんですかね。前からそんなん言って
た。最新のバージョンアップで、はい、アプリと連携っていうのが入って、それでいけるようになりましたね。
はい、ああ、じゃあ逆に言うと、このプログラミングアプリ以外のいろんなものともまた連携できる可能性は？
みたいですよ。
そうですか。
へ
え、はい。来年のうちでファインダーとかそんなとのやつもやるみたいなことがあるので、
はい。
ファインダーというか、要するに OS の操作そのものの、
はい、
とも連携させますっていうのを、もう予告入ってるんで、
はい、
多分それがあるんじゃないですか。
さすがにファインダー、あ、そうか、でもバッジがあるから別にファインダー操作されてもアプリは文句言えないですか。いや、これによって飛躍的にこう開発者の方は作業効率上がるってことなんでしょうか。
そうですよね。特に VS コードとの連携はありがたいですよね。VS コード一番使われているって言ってもいいエディターじゃないですか。
はい。
だからそれで売ってる内容をそのまま即チャット GPT で読んだり、まだやってないから分かんないけど、逆に作ってコードを書き込んでくれたりとかするかもしれない。そうするとすごい楽ですよね。もういちいちコピペしなくて済むんで。
コピペしなくて済む。
そうですよね。はいはいはい、わざわざプラグイン作ってくれてる人のプラグイン入れて、
はい、
それで動かすのはありますけど、これデフォルトで使えるようになったってことですよね。
あ、そう、いや、ていうかね、VS コード用の純正プラグインが出たんです。
うん、なるほど、なるほど。この書きっぷりだと X コードでも使えるわけですね。
あ、そうです。だから多分 X コードよりプラグインも出すでしょうね。で、出てるでしょうね。
いいですね。じゃあ、後で入れてみます。
ズボラして手離して喋るだけでプログラミングしてくれるにもならないですかね。そこまではならないから
。そのためにはもうよっぽど頭で整理して、うまいことを伝えて、言葉で伝えて、しないと、
はい、
そのまま作るので間違えてないよってチャット GPT に怒られるっていう
はいはい、はい、ねえ、まあまああんまりね、何でもかんでも手抜いちゃダメってことそしたらあれちゃいます、アップルに登録というかアプリ申請するじゃないですか、あんなもん自動でできるようにならない。
いやどうでしょうね、やっぱりこまごま正確に入れていかないかんところが多いので、はあ、まあちょっと、はいはい、うん、GTP にお願いするっていうまでは、うん、
その辺の方では自動化できるかもしれないですよ。
あ、本当ですか。
定型文多いからね。
はいはいはいはいはいはい。
リジェクトされたらそれに対抗する方も考えてくれるで。何でもありね。
最近の研究の結果だと、うん、論文の査読なんかも2割ぐらいは生成 AI が作ってたらしいっていうのが。
ああそうなんですか。
そうすると、ロボットさんをどれぐらい信用していいのかよく分かれたって。
本当ですね。
そして、スミレさんの記事でも AI についての記事が出てまして、Google iOS 版ジェミニアプリを公開。日本語で自然な会話ができるジェミニライブにも対応。という記事が出ていました。iOS アプリに出たということは iPhone でいろいろ楽しめるっていうわけですね。
おー、なるほど、なるほど。いいですね。
音声は10種類以上。言語も日本語を含む10言語以上に対応。学習支援。学習ってお勉強の方の学習なんですね。AI が学習するあの学習とは違うんですね。勉強に関する質問や回答。で、学習計画の提案。
なるほど。
で、画像生成はイメージェン3を搭載。で、アプリ連携。まあまあ、この辺は Google 拡張機能を利用するということで。ああ、もう何でもかんでも任せてしまいたくなる。
いいと思いますよ。
そうですか。
はい。チェックだけすれば、はい、大丈夫だと思います。
Google のアプリそれぞれは YouTube とかいろいろ生活に便利なものがあるから、それで連携するのはまあわかるんですけどね。
うん。
無料で使えるが、利用規約には注意と書かれてまして、初回起動時に AI との会話データを Google に提供することに同意しなければならないという、この辺は、この後 X が規約ちょっとまた変えましたよね。もう学習どんどんしちゃいますよ、的な。しちゃいますよ、的なことは言わんけど、してるんですよっていうのは、再確認みたいなね、してましたね。三浦さんもジミーには触らないんでしたっけ？
Google でちょろちょろと出てくる分ぐらいしか使ってないですね。基本私はチャット GTP の方ですね。会社でも GTP の方しか使ってないですね。
こう見てみると、Google マップと Apple マップとかみたいに、あるいはサファリとクロームみたいに、やっぱりもう自社のもう押したいみたいなのがこう、せめぎ合って iPhone の中で2つとも常駐するみたいな。チャット GPT とジェミニーみたいなことになっていくのかなって。
片一歩だけっていうのもいびつになるんだ。やっぱり競合がいっぱいあった方が楽しめるしね。
じゃあ、アップルインテリジェンスはどうなるんだ？
アップルインテリジェンスは、アップルでその両方いいとこ取りをさせてもらったらダメですかね。
どうやっていいとこ取りするの？
ジェミニー頼むときと、チャット GPT に頼むときと分けて。
だから、アップルインテリジェンスはどうなるんですかね、この間に。
で、どうなるんでしょうね。ビジネスベースで売り込みっていうのをインパクトかけるんですよね、アップルインテリジェンス。もうさ、当たり前のことを言ってくれるんじゃないですか、サービスは。
うん。
データね、個人のデータ守りながら、便利なところにいろいろ助けていきますよっていう、ね。でもなんか目立ってすげーみたいな感じじゃないじゃないですか。その、すごい映画作れましたとか、こんなとこまで見つけてやるんですよとか。
うん、
そういうのはやらないんでしょうね。ゆっくりと、じわじわと。
じわじわと。
気がついたら真綿で首を絞められるような。そういう感じでやっていくのかななんて勝手な思い込みで言ってます。肝心の iPhone での OS のお話もこちら Apple チャンネルさんの方では出てまして、 Apple iOS 18.1 で写真アプリに導入されたクリーンアップ機能を使用すると、クリーンアップを準備中という表示から先に進まない不具合があるとしてサポートページを公開という記事が出ていました。あんまり私はこの写真アプリクリーンアップというのはやらないんですけど、やっってる人にしたらこれはちょっと怖いですね。
ですね。止まっちゃうと何もできないので。ちなみに先ほど試してみたんですけど、私の環境では今は動いてました。
あ、そうですか。
はい、途中で止まらなかったです。ちゃんと消してくれてました。はい、
写真に映り込んだ不要なものを Apple Intelligence の機能として使ってね、消してくれるという。映ってあかんのを消したい、消したいというんで、レシートあるでしょ。
うん。
レシートって印刷されてるでしょ、金額とかね。
はいはい。
字を消すやつがあるんですよ、レシートの。
どういうこと？
なんかね、アリエクスプレスの文具のとこ見てたら、レシート消すって書いてあったんですよ。 何のことかなと思ったら、事務用の口紅型の糊売ってますやん。
はい、
あんな入れ物に入ってて、はい、その先でこうレシートこすったら、レシートの字が消えるんですよ。で、これごつ気になってね、注文してみたんやけど、まだ来えへん。来たら試そうと思うんやけど。
素朴な疑問として、どんなことが起きるのかが気になって買ってみたってことですね。
そうそうそう、そう。もう消える
ちょっと待ってよ、レシートって、乾熱紙やから消えるはずやね、普通に。
消えるけど、あれ、肩残るんちゃうかなって私思うんですよ。読もう思ったら、こう、透かしたら読めるんちゃうかなと。
あー。
うん、で、これ、そんなんで消したことになれんやろっていうのを、どこまで具合よく消してくれるのかが知りたいから、はいはいはいはい、400円やったから、まあ、ええか買ってみようって買っ、まだ来ないんですけど。
それはなかなかチャレンジだな。
それで、そこまでするほどのもんか
や。いや、なんか、ひょっとしたらすごい効果が期待できるかもしれないじゃないですか、ね。
いや、絶対すごくないと思う。
それね、なんでそんなんつけてるかって、横にカッターもついてるんですよ。くぼみがあって、その中に手が触れても指が切れないように中に刃があって、で、それでアマゾンとかいろんな買い物して段箱つくでしょ、家に。そのテープとかをこう切るのに隙間をこう当ててキュッてやったら切れるんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、最後、表の住所を届け下げて、自分の住所の名前に載ってるのを、それで消して箱捨てれますよっていう
商品らしいんですよ。
それがどこまで使えるのか一回買ってみようと思って
した。なるほど、なるほど。
また来たら言います。まあすね、なかなか経えねえけど。
でも、なるべく裁断しといた方が。そういうの安全かもしれんけどね。
最大処分って溜まるんですよ、ああいうのって、うん。自分の個人情報。で、今度やるのめんどくさくって、袋いっぱい溜まってんねん。
なるほど。
全部うちの住所の名前入ってんねん、それ。
なるほど、なるほど。やらずに放置状態になるから、手軽になる方法としてこれはどうだってことですね。
住所と名前書いた紙だけ、遠い町のホームセンター探して、そこのゴミ捨て場のとこ掘ってこようかなって思っと
き。いや、どっちにしても悪い人がそれ見たらあかんじゃないですか。
まあまあね、そうそう。今、ホームセンターって無料で段ボール箱ここ捨ててくださいエリアってようあるんですよ。
はいはい。
再生の会社さんが1日1回ぐらい回収来るんで、うん、みんなそこで捨てに来るんですよ。で、ダンボール以外のゴミ捨ててるとこ見つかったらめっちゃ怒られるんですよ。まあ当たり前やねんけど。で、私もダンボールの分けはそういうとこ放課しに行くんですけどね。
はいはいはいはい。
もうでも18点にもうすぐ出るんですよね。
そうなの？
ベータ出てるんです、今。だから多分早かったら今週来週の間に18点に出てくるんちゃうかなって言われますけど。
出てますね、実際。
うんうんうん。
まあ、でも18になってからいろいろ便利で助かってますよ。カレンダー、項目、月間表示でもちょっとこう、予定がこうちっちゃく見えたりとかね。
私もそれは思いますね。18はいろいろと、もうちょっとこうなった方がいいのにっていうのが反映されてるバージョンだと思います。うん、うん。
さて、ブログ気になる気になるさんの記事もう一つご紹介なんですが、アップルウォッチ用リンクブレスレットのゴールドモデルを発売という記事がありまして、アップルウォッチ用の新しいブレスレットのゴールドモデルが販売になってますということで、私は知らなかったんですけど、今年9月に発表発売の時に、普通のリンクブレスレットそのものは発表済みだったんですが、発表当時はナチュラルとストレートの2色のみだったんで、ゴールドの発売は遅れていましたということですね。で、やっとこの11月に出てきたということでした。
綺麗な色ですね。
これはでもこの写真で見ると、ゴールドのボディにしかつかないね、これは。
え？
いや、そんなことはないよ。
つくよね。
いや、つける分には何つけてもいいから。
いや、つくのはつくの知ってるんです
よ。お似合いかどうかって
話。そう、色が合わないね。ここにシルバーのバンドつけちゃうボディが来ると違うねってね、やっぱりなるかなと。
そうか。
まあ、統一感はないかもしれないけど、コントラストは綺麗なかもしれないよ。
ねえ、うん、悪くはないと思うけど。
ねえ、
う
ん。あ、リンクブレスレットって書いてますから、輪っかなんですね。
昔ながらの時計のバンド。
うん、開くけど、腕つけてる最中、こう開いたとしても落ちない。
うん。ですね。長さ調節の時はこの一つ一つの節みたいなものを外したり、つけたりで調節すると。
42ミリ、46ミリモデルともに 52,800 円税込みだそうです。
うん。
さらに40ミリ拡張することができる46ミリケース用ゴールドリンクブレスレットキットっていうのがあって、そっちは 6,800 円。逆ですね。伸ばす糸用に、コマを足せるようにしてくれる。
あ、なるほど。
なるほど、ね。
そんな太い糸いるの？
いるでしょ。
ねこれは偉い、お安いなと思ったらそういうことだったんですね。
はいはい。まあ、皆さんも今つけてらっしゃるバンド以外にまた新しいバンドが必要になった時は。
ちょうどね、ローズゴールド。
はい。
Apple Watch 使ってるので合うと思います、
はい、片岡さんからコメントいただいてます。いつも楽しみに拝聴しております。話題に出てきたギガスクール構想ですが、高校では構想の当初から高校生は自己負担と決まっています。本校では BYAD という形で番組も喜ぶ iPad 全員購入となります。ちなみに文部科学省には端末の基準があり、 Windows、Chromebook、iPad となっています。10インチ以上の画面、キーボードあり、タッチパネル必須などの条件があります。すでにほとんどの授業が Apple Pencil を使った電子ノートになっており、授業自体がとてもやりやすく、生徒も分かりやすいと好評です。これからも週3回の憩いの時間楽しみにしておりますと、片岡さんからコメントいただきました。片岡さん、コメントいただきましてありがとうございます。ギガスクール構想のお話を前に番組でしてたら、うん、まあ何回か ね皆さんからコメントいただきまして、うん、本校ではと書いていらっしゃるんで、うん、先生なんですかね。
で、高校の先生ということでしょうね。
ですね、
うんうんうん、校長先生。
ああ校長
校長先生だけなんであのドラマの時は大きい部屋与えられてるんでしょうね、うん
実際どうなんですかね、
わかんないけど、でも校長室って
あんまりことないですかね。
でも実際、まあ、大きい部屋かは別として個別 の部屋がありますよ ね
ありますよね、
うんうんうん、
ね、教頭室ってないような気します。
教頭室あんまり聞かないね、うん、聞いたことないかな、うん、
なんかそういうなんか校長教頭ってずっとこう部屋の大きさだんだん小さなっていくみたいなすいません、しょうがないことしてごめんなさい、すいません、はい、でまあ高校生は機材、うん、学校で使うのは自己負担
みたいですね。
もともとそうなんですね。
ブリングヨアアサインドデバイスですね、 BYAD っていうのが、
はい、
うん、BYOD だとブリングやオンデバイスなんで何持ってきてもいいんですよね、自分の、うんうん
はい、
アサインドなんで指定されたデバイスを自分で買って持ってこいと、
う
ん、いうことですね、
はい、
なるほど。
で端末の基準は Windows、Chromebook、iPad。 Windows ってすごいざっくりですね。Windows 走れば何でもいい、
うん、ね、確かにそこだけ OS なんですけどみたいだね、
うんうん、じゃあ Windows C でもいいですかとか言う
もう変化球来るわみたいな。
あまあ俺 Chromebook、iPad はねガチでハードウェア指定してきてるから、うん、もう OS も決まってしまうわけで、
うんうん、確かに Windows ってね広いですよね、
うんうん、
10インチ以上の画面でキーボードがあってタッチパネル必須。
なるほど、大きさも決まってるんだ。
タッチパネル必須なんで Mac は落ちてしまうんですよね。
そうですね。
ああそうかそうか、うん、
はい、なるほどね。
でまあほとんど授業が Apple Pencil を使った電子ノート。もうシャーペンとかどうとか言ってるのじゃ違いますね。もう Apple Pencil なんですね。
うん、ね、まだそのどのぐらいの、まあ、結局紙全くないのかってことはないと思うので。
そうですね、
はい、授業ではだいたい Apple Pencil、タブレットで授業が進んでいくんですかね、うん、でテストだけ紙とかこんな感じなんでしょうかね。
どうなんでしょうね、うん、
テストも端末でやるんちゃいます。
ああそうかそうか、それできればね、う
ん
う
ん、ほら三浦さんも受けた資格試験専門でやってる、うん、
あ
私のアマチュア無線のあれ言ったやつ、
はいはいはい、
あんなとこみたいに、うん、あれなんて言いましたっけ、はいはいはい、忘れた。
何種類かあるよね、
オンラインでパソコンの試験やる施設がね、
うん、はいはいはいはい、はい、
CBT 何でしたっけ、コンピューターベースドテスティング。
あ、はいはいはいはいはい、オデッセイみたいなのもありますね。
何オデッセイ。
あ、オデッセイっていうコンピューターベースドテスティング。
ああ、あるんですか、うん、
まあ、いろんな企業さんがやってますので。
鉛筆の粉も消しゴムのカスも出ない試験なわけですね、
うん、ああそうですね、
まあ、ね、そうなるとね、
私の息子が行ってた中高は結構紙中心でしたね。
そうですか。
あ、そうですか。
うん、そういう面ではちょっと古いといえば古いし、
はい、
教員生徒の実践に任せるという学校がなんかこう、あの教員に対しても生徒に対しても学校がこれせえあれせえって言わない学校やったんですけどね。
全然思うのには iPhone のタッチペンと iPad のペンは共用できるのってほとんどないじゃないですか、うん、あれなんでなんでしょうね。あれこそ統一してほしいなと思うけど、そういう商品ないんですよね。
ああ、サードパーティー
でも、ね、
で もうってこと。
でも、結局、アップルペンシル用に作ってるやつって、まあ、仕組み、ちょっと調べてないけど、iPad 用のやつは電気いるやつなんですよ。うん、iPhone のやつは静電気やから、別に電気いらないやつなのね。
そうですね。
それ入れ替えてやって使うもんだこれ使えないんですよ。で、一部なんかあるんですけど、そういうのがいけるってやってるやつがある
んです
よ。
あるんですか。
あるにはあるんですよ。ネット見てると出てくるのに、私も一個こうてんけど、全然あかんかって。
あ、そうですよね。
これは、とか思って、まあまあ、いけんのもあるんかもしれん。ごめんなさい。もし、そういう商品知ってたら、またね、リスナーさん教えてください。ただ、アップル自身が、そうやって統一したペンとか、なんで出さへんのかなっていう、うん、そういう技術、やっぱ、
技術的に。ポリシーでしょうね。
ポリシーなんだろう。技術的に難しいのかな。
iPhone は指でやれってこと
ですね。やれという、そうですね。うん、ペン使わせる。
iPad も指でやりますよ、でも。
iPad は指でもいいけど、ペンもいるでしょ、うん、っていうことで、Apple Pencil は出てきたと。
私みたいに絵かこういう人間やと、それから iPhone と iPad の時にペン違うのを使わなあかんわけですよ。
はいはいはい、はい、
それがなんで一緒になれへんねんっていう気持ちが、
多分あるわけです。Apple は iPhone で絵を描くなと。
むちゃくちゃ言います。
むちゃくちゃ言う。iPhone では指で絵を描けと言ってるわけですね。
まあまあ確かにね、描くやと iPad 買ってくれ言うのもわかりますけどね。うん、だけど、ね、見たことないですか、そういう小さいね、名刺よりちょっと大きくないの、小さな小さなスケッチブックと、絵の具と、うん、絵の具もそんなたくさんないんですよ。それと小さな筆をね、うん、なんか一つのケースにまとめて、旅行先でちっちゃい絵を描く人。
うん、いますね。
ね、うん、ああいう趣味の世界があるから、うん、iPhone でそれができたら、ほんま便利でええのにと思ってね。
う
ん
う
ん、
なるほど。あ、うん、それを、やろうとしているということですね、うん、山村さんが。
まあ、私やりたい。今実際外でもやるんやけど、なかなか書かれへんねん、うん、iPhone で。手が震えんねん、この。
なるほど。
そんなことなれへんねん。そう。だからまあ、ね、やっぱりそういうとこやりたいじゃないですか。
うんうんうん、
まあまあ、そんなことなんですよ。はい、片岡さん、そして最後に、週3回の憩いの時間という、うん、憩いの時間ですよ。
はい、憩いの時間、そうですね。
頭の中にもタバコの憩いの箱が出てきてるけど、
出てこない出てこない
出てこない、
このふわふわした時間をぜひ、
はい、ふわふわしてますか、ふわふわ、わたあめとか、
わたあめ、いやいや、そっちのふわふわじゃなくて、
はいはい、まあね、ポッドキャストで聞いてる間は情報として頭に残ってるように思うけど、聞き終えて、なんか、何歩、二、三歩歩いたら、何やったっけ、
そう、そんなもん、そんなもん。
なるよね、あれ。で、また聞いたら思い出すんですよ、でも。
はいはいはい。
その続きからまた聞いたみたいになるから。
自画自賛じゃないですけど、山村さんが集めてくれた、この情報、皆さんにお届けしてると思うんですけど、はい、私も、とても参考になっているので、参考になっているんではないかなと思います。
は
い、
うん。はいはい。いわば、うん、NHK の教育でやってた、ダット君とぴょんこちゃんみたいなもんですよ。
ダット君とぴょんこちゃん、
わかんないかな。最近出たニコニコプンとか、ほら、その人形劇があるじゃないですか。
はい、
で、私が見てた頃は、その男の子のウサギのダット君と女の子のウサギのぴょんこちゃんっていうのがあって、
はいはいはい、
で、最初は人形出てこないんですよ。番組のお姉さんみたいな人がスタジオに、机に座ってて、はい、今日も皆さんお元気ですか、見てくれてますか、言うて、で、今日もダット君とぴょんこちゃんの冒険を見ましょうねって言って、はいはいはい、お姉さんの前にね、機関車の模型が置いてあるの、
はい、
でそこの機関車の模型の人形が入るぐらいのボックスのところに一体ずつそれを入れるわけ、そのダット君ぴょんこちゃんの人形を、はいはい、でお姉さんのちょっと向こう側に山のこうトンネルみたいな模型があって、その機関車を送り出すと、そのトンネルの中入っていくんですよ、でバイバイってお姉さん見送ってるんですよ。画面繰り返って、うん、でっかい機関車と中に着ぐるみのダット君とぴょんこちゃんが乗ったのが出てくるんですよ。で、要は視聴者はお姉さんが人形として送り出したものの、今度は彼らが現実のものとなる世界を今度見るっていう、
う
ん、でそこで暴言がなんかあって、一通り終わるとまたダット君とぴょんこちゃん走って機関車乗ってまた帰っていくんですよ。で帰ってきたらもう動かない人形になったのをお姉さんが拾い上げて、今日は楽しかったわねって言って終わるんですよ。
なるほど。
で、これはポッドキャストも近いもんがあるなと、現実からポッドキャストを聞き始めたら、山のトンネルの向こうへ行くわけで、で、帰ってきたら、あ、ポッドキャスト終わったなってなるんかなっていう、思うんですよ。
はい、そうですか。なかなか高尚なとこに行ったのけで、はい、私のふわふわとは全く違う方向で。
いやいや、ふわふわはそんな感じかなと思いますよ。
ああ、そうですかね。
そうそうそう。はい、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。 11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年11月27日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第一会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は11月23日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。